はい、では、ルカによる福音書の20章を開いてください。ルカによる福音書の20章ですね、そして、午後に一節ずつ20章を見ていきたいと思いますね。今朝はですね、17節と18節に注目します。イエスは彼らを見つめて言われた。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと書いてあるのはどういうことなのですか。誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちればその人を押し潰しますとあります。前回私たちがイエス様がエルサレムに入城されたところを見ました。入城っていうのは入って場所ではなくて入って城の方ですね。入城されたところを見ました。ロバの子に乗って来られて、で弟子たちが祝福あれ、主の皆によって来られる方王にと叫んだんです。で今詩篇の講読をしたところの一部を彼らは叫んだわけなんです。これはね、メシアがエルサレムに入って来られるというところを称えている。まあ、勝利、凱旋の入場ともよく言われますけれども、この王がエルサレムの中に入って行かれるときに祝福あれ、主の皆によって来られる方とこう叫んでいる。これを弟子たちが引用し使ってイエス様をお迎えした。つまりイエスがこの来たるべきメシアだということをこのお迎えしている形で入っていかれたんですね、イエス様が。で宮の中に入られました。初めに行われたのが商売をしている人を追い出す宮清めですね。これを行って、そして午後にじっくりと見ますが、20章に入ると神殿を管理している祭司長とか長老たちがやってきてですね、何の権威によってこれらのことをしているのかと尋問したんですね。でイエス様は例えを語られました。ブドウ園の例えです。ブドウ園です。でそこに農夫がいますけれども、ここでの例えの意味は、ブドウ園はイスラエルであり、そして主人は神ご自身であられて、そして農夫は宗教指導者、指導者、イスラエルの指導者たちであったんです。で主人が収穫の分け前を得ようとしもべたちを使わしますけれども、なんと農夫たちは打ち叩いて何も持たせないで送り返すという、でこれがね、預言者たちを表してるんですね。預言者、神が預言者を使わすんですけれども、そこで迫害をしてったのは、受け入れないで迫害をしてったのは、なんと農夫たち、つまり指導者たち本人、王であったり、あるいは祭司とか他の預言者であるとか、そういう者たちが迫害をしたわけなんです。そして最後に主人は、息子であれば敬ってくれるであろうと息子自身を送った。ところがあれは跡取りだ、あれを殺してしまおう、そうしたら私たちがこのブドウ園を自分のものとすることができるとしてですね、なんと殺してしまうわけなんです。そしてイエス様の例えがこう続きます。16節ですけれども、主人はやってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょうと、農夫たちに裁きが下るというですね、ことで人々がこの話を聞いて、こんなことが起こってはなりませんとこう言ったんです。そうですよね。これほど矛盾に満ちた現実はないですね。主に建てられたはずの神の家を管理するはずの指導者たちが、神のキリストをご自身を殺してしまうんですよ。それ裁かれるんですね。あってはならないんですが、イエス様はこれは織り込み済みだと いうことで詩篇の118篇を引用されて、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったとこう言うんですね。でここの言葉も118篇詩篇から来ていて、先ほど言った祝福あり主の御名によって来られる方にっていうのは26節にあったんですけど、その手前の22節で家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと書いてあってですね、その続きを見ると、これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだとこう言っているんですね。不思議なことですね。人が思いつきもしないこと、なんで捨てた石が要の石となったのかということで、この捨てられたものが神にとってのこの計画の中心の、神の家を建てる時の最も大事な石としてくださったというですね、この不思議ですね。これを神が、このイエス様がおっしゃっているわけですね。で今日はここの、今朝はですね、家を建てる者たちがなんでそもそも要の石となる石を捨ててしまったのかをね、考えてみたいと思うんですね。農夫たちの例えで考えてみると、農夫たちが主人によって使わされたしもべを拒み、息子を殺してしまったのはひとえにブドウ園は自分のものにしたいということなんですね。農夫とは小作農のことです。まあ、午後に詳しく話しますが、なので収穫の分け前を主人に出さなければいけません。自分のものではないんです。私たちは神の恵みによって救われ、前回ミナの例えで学びましたが、神から任されているしもべであり、その恵みを知って喜びながら神のものを管理する、任されたものを管理していく、この喜びがあるんですね。ところがいつの間にか自分のものであると勘違いするわけなんです。でこれを言い方を変えればですね、何と言ったらいいかな、御霊によって始まったのに、神の霊によって始まったのに、肉によって完成すると言ってもいいでしょう。ガラティアの信者たちにパウロがこう言いました。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか、ということです。私たちが救われたのはもっぱら神の恵みによって、私たちが持っているものって何にもない、自分自身から出たのではなくて、神の救いというのは神の賜物だと、神に義と認められるのは全くの恵みなんですね。これ信じられないことですよ。罪を犯したんですよ。犯してるんですよ。だったらば滅びなければいけない、裁かれなければいけないんですよ。ところがその罪が許されただけではなくて、キリストの義が与えられてるから、キリストが義であられて、キリストが神のものを相続されると同じようにですね、私たちも正しいものとして神の国を相続し、神のものを受け継ぐというですね、神の子供としての特権が与えられてるんです。何にもやってないんです。やってないどころか、むしろ神のものを剥奪される、その全部がなくなっていく、そして神の、その刑罰の中にいなければいけない、にもかかわらずですよ、全くやっていないのに神の方が一方的に恵んでくださる。これ理解できないですよ。嫌なやつをね、とことん愛する方なんです。とことんよく見てくれる方なんです。いいものが私たちにないんですけど、神ご自身が憐れみの方だから、神のご性質のゆえに良くしてくださる。これが恵みですね。で、こうやって御霊が働いてくださいます。御霊というのは神の恵みとともに働いてくださり、私たちの信仰とともに働いてくださるわけなんですが、いつの間にか これは何か自分がしたかのように自分のものであるかのようにみなしてって神の国の中でやりくりしていく、つまり神の家の中でやりくりしていく、つまり今であれば教会ですね、この教会の中でやりくりする、またクリスチャンとしてやりくりする、これがいつの間にか肉によって完成するということなんですね。で、ね、神の恵みがこの世界の中に入ってくると、その肉の中にいる者たちが御霊のものを迫害するようになるんです。これが皮肉なんですね。家を建てる者がその大事なものを捨てていくという、迫害していくという、この矛盾が起こっていくんです。これ聖書には、実は聖書一体に書かれている、全体に書かれているんですね。イエス様が、この裁きを宗教指導者に宣言された箇所があって、このマタイの23章の35節と36節を読みますけれども、それは義人アベルの地から神殿と祭壇の間でお前たちが殺したバラキアの子ザカリアの地に至る地まで地上に流される正しい人の血が全てお前たちに降りかかるようになるためだ。誠にお前たちに言う、これらの報いは全てこの時代の上に降りかかると。義人アベルの地からザカリアの地に至るまでとこう書いてますけれども、このザカリアという人は第二歴代史に出てくる人物なんですね。で、私たちは、これわからないんです、意味が。というのはユダヤ人の人たちの聖書の順番、旧約聖書の順番の最後は第二歴代史なんです。預言書はもっと前の方にあるんです。だから最初から最後までっていう意味なんです。聖書のこの最初にアベルが出てきます。創世記の4章ですね。そしてこのザカリアというのがこの第二歴代史最後に出てくるんです。だから初めから最後までこの神によって選ばれていると言われているはずの人たちが、本当に神に選ばれた人たちを、神によって建てられた人たちを迫害し血を流していくということで、初めから最後まで見ることができるということなんですね。先ほど人々があってはこんなことあってはなりませんと、私たちもこんなこと普通ないはずでしょって、おかしいでしょってですね、全然関係のないもう異教で不貧困の中にいて、もう全然世の中にいる人が迫害するっていうのはなんとなくわかるんですけども、神の家だと言われている人たちの中にそうやって迫害をしていくというのは何かというと、肉によって生きる、さっき言ったあれですね、自分のものだと思ってしまうですね。そして本当に神の恵みによって生きるということをやってる人たちを見ると、自分の肉があらわにされて、そして邪魔だから迫害するんですね。で、カインの方から見てみたいと思います。先ほどのアベルの話ですね。聖書には長子の権利っていうのがあります。これは長男って意味ですね、長子ね。で、その長子が2倍の分け前を父から受け取る、つまり神、父の家のものを長子が受け取るんです。だからカインがお兄さんなので、カインが本来ならばこの、家の長になっていくはずなんですが、神はカインの捧げ物を受け認められませんでした。弟のアベルの捧げ生贄の方を認められたんです。なぜかというとですね、その創世記4章にこれカインの話は出てますけれども、その手前の3章に罪を犯してしまったお父さんアダムの歴史が書いてあるんですね。で、それが罪を犯したので本当は祝福されるはずの彼の労働がですね、呪われたものとなって、土地が呪われたものとなり、そこから出てくるものを汗を流しながら耕さなければいけない、そして土地から出てくるものは茨であるとかそういうものであって呪われてるっていうふうに言ったんです。で、その後に神は革の衣をアダムとエヴァに与えています。 皮の衣っていうのは動物をほふってるんです。血を流してるんです。でここから神様が犠牲によって血を流すことによって私たちの罪を許す、覆う、恥を覆うっていうことをしてくださったということで、神が人に近づくときに生贄によって近づくんだということを神はもうすでに教えられていたんです。そして自分たちの努力によって自分たちのものをですね、この神に持っていく、特に地上から出てくるものは呪われてるって言ってるわけですね。その持ってく持ってってもですね、神はもう受け入れることができない、調和が崩れてしまってますから、罪があるから、罪が私たちの仕切りになってますから、神とのですね、そういうふうにもう示しておられたんです。ところがカインは自分の耕したものの収穫を神に持ってったんです。一見良さそうに見えるんですよ。一見私たちは良いように見えるんですよ。けれども神様が認められなかった後に、このカインはですね、落ち込んでですね、まあ、怒りに満ちてたんですけれども、お前は自分の心分かってるだろうっていうことをおっしゃってます。だからね、もうカインは自分の動機が間違ったこと分かってたんですよ。そしてアベルの方は羊のウイ子ですね、初めに生まれた子ですね、一番大事なその生まれたものをですね捧げたんです。しかも超えているものを捧げました、最良のもので、受け入れられたということで、信仰を持って神の前に近づいたんです。で、信仰を持って神の前に近づくと、肉の中でやっている人っていうのはね、もう自分の悪いものが あらわにされてしまうですね。そして自分が一生懸命やったものが受け入れられないということに怒りを持つんですよ。神の恵みは人のやってることを一切認めないんです。何十年間頑張ってやりました、神様なんで認めないんですか、全く無視します。なぜか、だって私たちが初めから考えることが間違ってて悪に傾いていることを知っておられるから、神様は裁かないことをお決めになったとノアについても話しましたですね。私たちはそれほど堕落をしていて、神様が一方的に子供が受け取るようにプレゼントのように神様のものを受け取らない限り救われないんですよね。で、続けて見ていくとですね、今度はアブラハムの二人息子がいました。お兄さんがイシュマエルですけれども、そのイシュマエルが生まれていきさつを皆さんもご存知だと思います。赤ちゃんが生まれないので、サラ、妻サラが、この女奴隷のハガルをですね、この与えて、ハガルを通して子を産んだんです。これも彼らの努力によって神の約束を果たそうとしたんです。肉の努力です。で、生まれました。でも神はそれを受け入れないで、見なさないで、サラから生まれるものがあなたの子供になると、そこから私はあなたを祝福すると。それでイサクが生まれたんです。アダムが100歳の時、サラが90歳の時、全く自分たちの努力では無理な時に神が与えたんです。そして血離れの祝いですね、父をから、お母さんのお父から離れるそのお祝いの時に、イシュマエルがイサクをからかったんです。その時13歳、もっと上かな。で、その時にこの小さな子イシュマエルをからかったんですけど、皆が祝福し、そこに神の恵みがあることを彼は知っているので、だから、妬んだんですね。で、それで、このからかったので、サラが追い出してください、その肉のものは受け継ぐことはできないから、もうこの厳しい気ですけれども、サラがそう言ったのを神様は、その通りだ、アブラハムやらなければいけないと言って、我が子であるイシュマエルと、またそのお母さんであるハガルをですね、追放したんです。で、その後でしばらくして神が、愛する一人子イサクを全焼の生贄として捧げなさいって言ったんです。一人子って言ったんですよ。イシュマエル認めてないんですよ。もう厳しい世界ですね。けれども肉っていうことです。 この近くにいる人たちがむしろ迫害するというパターンがねあるんです。来年の聖地旅行でベツレヘムに行きますが、私もベツレヘム全部行ったかな。前回行かなかったですよね、前回ね。でほとんどベツレヘム行ってますが、でそこでのガイドさんっていうのはパレスチナ人をずっとパレスチナ人のガイドさんで、この、ある人はカトリック、ある人はギリシャ正教で正教会ですね。けどもある時に福音派の、つまり私たちと同じようにイエス様を本当に信じて、本気で信じて、そしてボーナゲン、この新しく生まれている、そういう兄弟がね、やってくれたことがあったんです。で、ある人が聞いたんです。ここで迫害されてませんかっていうのはね、ベツレヘムにはムスリムが増えていて、かつてはほとんどがクリスチャンの街、アラブ人のクリスチャンの街ですね。ところがどんどん減ってって、ムスリムが増えていると。だから、この圧迫を受けてませんか、迫害を受けてませんかって言ったらね、意外なことを言いました。それは否定はしなかったんですけども、共存してるよって、何か争ってるわけではないよ、共存してますと。大変なのは家族ですって言ったんです。家族はね、正教会、ギリシャ正教会の人なんですが、本気でイエス様を信じた人が現れたんです。で自分たちもキリスト教徒と言ってるんですよ。伝統的にそれを信じてるんです。けれども、真面目に聖書を読んで、そして本気で信じていて、という人が現れると煙たいんですよ。これね、怒るだろうなと思いました。その外にいる人たちよりも、内にいる人たちが、その本気で神様を信じ、イエス様に従っていくときに、その近くにいる人たちが、迫害を始めると、嫌がらせをしていくと、その葛藤が生まれてくるということになるんです。で続けて聖書の中を見ていくと、そういう近い人が迫害している例としては、ダビデとサウルの関係があります。サウルは神によってじゃなくて人によって選ばれた王様ですが、ダビデが神によって選ばれ、油を注がれました。それでもまだサウルが王でありました。そしてゴリアテとの戦いでダビデが大勝利を収めました。それペリシテ人と戦って、ペリシテ人にどんどん勝っていった。主が共におられて、おられるからだと聖書に書いてありますですね。で、途中で女の人たちが歌って、サウルは千人を打ち、ダビデが万人を打ったというところで妬みを持って、妬むだけじゃなくて、もうちょっとおかしくなってですね、この悪霊っていうかな、このそういうものに、それでもうちょっとパラノイアですね、今で言うと、になってですね、ダビデを殺すためにどんどん追っていくという、ダビデはそこから逃亡生活を始めるようになったんです。でこれもダビデに主がおられる、神の恵みがあるということをサウルは到底受け入れられなかった。でよくよく考えると、サウルは王と言っても自分のものじゃないんですよ。ダビデは知ってました。王様になった時に、神が私を立てて、この民は神の民だと。そして国は、本質的には神の国なんだと。神のものなんだ。それ書いてるんですね。第二サムエルに書いてるかな。けれどもサウルは自分のものだと思ってた。でここに同じ原則を見ます。でイスラエルの民族そのものもです。イスラエルの民全体も同じ間違いを犯してました。ヨセフが選ばれた時もそうですね。お兄さんたちがヨセフを妬みました。そしてヨセフを奴隷に売ったんですね。受け入れなかったんです。けれどもヨセフがエジプトで総理大臣になってから飢饉が起こって、それで行ってヨセフだと知らずにひれ伏したんですね。もともとはヨセフが夢を見て、お兄さんたちがひれ伏すという夢を見たんです。その時に妬んだんですけれども、やっぱり夢の通りになったんですね。でモーセもそうでした。モーセ40歳の時にイスラエル人を助けたいと思ったら、イスラエル人から拒まれたんです。それでそのことがバレて、そのエジプト人を殺しちゃったんですよね、モーセがね。でバレて、そして逃げてってミディアン人の中で暮らして、40年後80歳の時に戻った時はイスラエル人が彼を預言者として受け入れたんです。1回目は拒まれたんだけど、2回目に受け入れられるんです。イエス様が初めに来られた時は 拒まれるんですが、捨てられるんですが、再び来られるときに、イスラエルは民族全体として、国全体として受け入れるっていうパターンがあるわけなんですね。でこれが聖書の最初にこの今私たちは福音書では拒むユダヤ人の指導者たちを見ますが、彼らがイエス様が来られる時にはやはりこの主の皆によって来られる方にということをイエス様がおっしゃっている。だから再臨の時は彼らを受け入れるということをおっしゃっているんですね。こうやって指導者たちが迫害をし続けていく。エレミアがすごく典型でした。エレミアを迫害しているの旧先方は一般の人よりもはるかに王、そして同業者の預言者や祭司たちなんです。例えばパシュフルという人がいたんですが、エレミアが預言した後に20章ですね、エレミア書の1節2節、さて主の宮の司、また監督者であるイメルの子祭司パシュフルはエレミアがこれらの言葉を預言するのを聞いた。パシュフルは預言者エレミアを討ち、彼を主の宮にある上のベニヤミンの門にある足かせにつないだと、このように言ってます。なので私たちに対する神からの警告があります。主から与えられたものを当たり前にしてはいけないということです。これ心の油断をすると陥ってしまう過ちです。まあ、すごく簡単な例を取りましょう。今私たちはここにいます。静かです。でこの場所が与えられています。もちろん家賃を払ってますけれどもですね、思い出さなければいけないのは、隣には人が住んでおられます。下にはお店があり、上にも人が住んでいるんですね。こういう方々の善意と好意があって、初めて私たちは安心して礼拝を捧げることができるんですね。この好意そのものも、善意そのものも主から来ています。ところが時間を経ると当たり前になっちゃうんですね。で何か例えばこれうるさいですよって言われた時に、迫害があってね、全然迫害でも何でもないんですよですね。逆です。恵みを忘れてるんです。例えば私たちはキリスト者として本当に救いが与えられて、そして兄弟姉妹という私たちに友が与えられている。でこれを当たり前だとしてしまったら、例えば自分のしていること言っていることこれ違うんじゃないのって例えば否定されて怒ったりですね、あとは奉仕が与えられていて、そしていやそれやらなくてもいいよって言われた時とか、変更が迫られた時に怒ったり妬んだり落ち込んだりした。だから元々が神の恵みによって与えられている、すべてが神の恵みで、神から来て良いものは全部天から来ている。でこのことを自分のものだと思って、当然の権利であり既得権のようにしてしまった時に、神の恵みの働きがある時に自分が邪魔する側に立っちゃうんです。まあ、こういう矛盾というか警告ですね。この御霊に導かれないで、この肉によって完成させようとするっていうこのことについての警告ですけど、今度はですね、この指導者たちが、当時のですね、イエス様の時のこの指導者たちが、イエス様を捨てたということも織り込み済みで、神はそれを永遠の救いの礎にしたっていうね、こっちの神側のですね、この不思議なご計画を見ていきたいと思います。要の石としたって言ってるんですね。ここね、訳が本当に興味深くて、新共同訳、前の共同訳はですね、親石って書いてあったから墨石かな、で墨石って訳したり、親石って訳したりですね、頭石か、で英語はコーナーストーン、コーナーだから角だよね、 角の石とも訳されてるんです。でこれイスラエルでご紹介します。行く人はね、この今でも残っている箇所がありまして、この神殿のこう敷地を囲むですね、あのこう守る、擁壁っていうんですけど、この支えている壁ですね。でその壁の、西壁と南壁の、見てくださいよ、今西壁と南壁ですねのこの角のこの下にあるところをご紹介します。これが要の石とも呼ばれているもので、でこの、ですね、西壁のちょっと横のところにアーチの付け根だけは残っている。これアーチがあって、そして階段があったんですね、昔は。でそれが、このあのその下のところにこう石が積み上がっているんですけど、実はもともとアーチだったものが落ちた跡なんですよ。でこれはローマがあの紀元の70年にあのよく話してますね、あのエルサレムを滅ぼした時にローマ軍が行ったことなんですが、どこか一つね石を外したら全部が崩れるんですよ。これ見事にね、これね接着剤つけてないんですよ。セメントも何もつけてないでこうあるんですよ。で石も全部、壁も全部セメントなしなんです。で見事にその石と石の間がですね、この、なんか包丁かなんかこの薄いやつを入れようと思っても入らないんです。それでぴったしなんですが、でもどこか外すと壊れちゃうんです。その全部が崩れる。でアーチの場合はどこだか分かりますか？うん、あなたはよく知ってるからね他の人でこうアーチってこうなってますよ、ね、こうなってるでしょ、こうなってるでしょ。どこを外すといいと思いますか？それもね、セメントが一つもない真ん中なんですよ。ここを外すと全部が崩れるんです。これを要石と言います。要石と言います。神は神の家を、その家を建てる者たちによって捨てられた石を要の石としておられるっていうことなんですよね。思いもつかない不思議なことじゃないですか。考えられないことじゃないですか。捨てられたものを最も大事な家全体を支えるものにしたんだっていうんですね。これどういう意味かといったら、第一に肝心の救い主を彼らが拒んだということ自体をですね、とんでもな矛盾っていうか話、とんでもな罪っていうか迫害っていうか、それを永遠の救い、この全人類の罪の備え物として定めておられたということなんです。第一ヨハネの2章の2節に、この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物ですと。でこれが神の知恵だったんだっていうんだよね。神の知恵で誰も思いつきもしないことを行ったということで、第1コリントの2章の7節から9節、ちょっと長いですがお読みしますね。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられた。世界の始まる前から定めてたんです。でこの知恵を世の、この世の支配者たちは誰一人知りませんでした。誰一人知らなかったんです。だから私たちが他の人にイエス様の話をしたりとかキリスト教の話をするときに分かってもらえないっていう、このなんだ、苛立たしさっていうか、このなんか葛藤があるじゃないですか。当たり前なんですよ。だって世の知者とか世の頭の人とか支配者も誰一人知らなかったんですよ。もし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを神は、神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。皆さんが、あ、イエス、罪を自分が犯し、このためにイエス様が十字架にかかって死んでくださり、罪の備え物となってくださり、3日目によみがえってくださったんだということを 信じて受け入れたっていうことは、神が選んだからそういうふうに悟ることができたんです。神が愛して選んでくださってるから、呼んでくださってそれに応答しただけなんです。世の知者も知ることができない。これは神がわざとそうしたと。その世の知恵というのを無にするため、世のこの力というものを、支配者というものを無力にするために、あえて取りに足りないもの、弱いもの、力のないもの、こういう者たちを選んだというのは神の知恵であって神の力なんだと、こう言ってるんですね。で、次にもう一つ、この要の石としたっていうふうに言ってるということは、復活したっていうことです。捨てたんですけど、捨てて殺されたんですが、要になるんだから生きてるね、生きた石なんですよ。生きた石としてまた戻される。これもペテロがですね、五旬節の時にユダヤ人たちの前でまっすぐに語りました。使徒の2章の23節、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからですと。石杖の石、あるいは要の石としてイエス様が生きておられる。でも、もともとさっき言ったように、この神の予知と神の定めによってそうなったけれども、しかし神は死んだままにされなくてよみがえらせたんだと。この方が死につながれていることはもはやないんだという、この生き、死んだのに生き返った方を私たちが述べ伝えているわけなんです。なので、全ての人が悔い改めに呼び、悔い改めを呼びかけられています。ギリシャのアテネというところは偶像いっぱい、あの有名なギリシャの神話ですね、パルテノン神殿って皆さんご存知ですか。ギリシャに行ったら、もうそこがどこから行ってもこのパルテノン神殿が見えるんですよ。山の上にありますからですね。もう毎日何万人来てんだろうね、あれね。もうすごい観光客ですね。で、そこをちょっと降りたら、目の前にこのやばいやばい、アルパゴスかな、その演説をする場所があるんですよ。で、そこでパウロが、あなた方は知らない神にって言っている祭壇があるけれども、その知らない神を教えましょうと。天と地をお作りになったお方で、今までは無知だったので神は見逃しておられましたが、こう言ってるんですね。こう言ってますね。17章の30節31節、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。だから、もしイエス様が蘇らなかったら、2000年前にあのイスラエルという地で死んだ、犠牲を払った、なんかいい人だったなみたいな感じで終わっちゃう。このですから今ね、直行便が始まってますけど、定期便もね、LR 空港、航空、3月から始まって、12時間半ぐらいですよ。で、でも遠いよね。で、2000年前の話っすよ。もうやめてよ、そんな話落ち着けるの。ってなるじゃないですか。で、私も思いました、クリスチャンになるかな、どうするかっていう話で、時に。関係のない話じゃないですか。蘇ったんです、イエス様は。神はこのイエスを蘇らせて、関係ある話なんだというふうにされたんです。この方は神の御子なんだということをはっきり言って、永遠の昔から用意されていて、2000年前もイエス様十字架につけられた時は、この私は1970年生まれですけども、70年に清正を生まれさせて、そしてその清正のためにも、罪のためにも、滅びゆくこの魂のためにも、イエス様の十字架の上で死んでおられたということをはっきりとさせたんです。なので、全ての人が 悔い改めて罪の許しを得て神の裁きをから免れることができるように救われるようにしておられるということですね。そして今度は信仰を持った者たちに対するメッセージであります。この、要の石ですね。それはキリストが捨てられたけれども要の石となられたように、栄光をおとりになったように、私たちもキリストのゆえに苦しみを受けてもそれは栄光なんだということ、神の御心にかなっているんだということなんですね。第一ペテロの4章の12節から14節、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時も歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のゆえに罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからですと。私たちの持っている迫害って何かなっていうことを思うと、まあ、いろんな形であるんですが、この日本においてはなんとなく無視されるかなということだと思います。みんなと一緒に動かなければやっていけないというプレッシャーをずっと受けています。キリスト者になるということは、ゆえに捨てられていくというか、このキリスト者を本気で、イエス様を本気で信じて、イエス様の言われていることを行っていこうとするのであれば、出る杭は打たれるというような言葉の通りに、打たれていきます。それとなく生きることができるんです。で、その差は微妙です。私はクリスチャンと言ってるけれども、実際は、まあ、ちょっと、ぬるくなろう。エコ運転にしよう、なんとなくやっていこう。でこれ始めるとなくなってきます。信仰がなくなってきます。で見事に悪魔は騙します。そのちょっとずれる、よく言う話は、この船をね、こう何ですか、遠いところに、例えば、東京湾からロサンゼルス湾までね、太平洋を渡るときにほんのちょっとずれてるって言ったら、ロサンゼルスには行かないでメキシコの方に行っちゃうとかですね、あるいはもっと遠く、そのはるか違うところに行っちゃうんですよね。それと同じようなことが起こります。でそこで私たちは本当にイエス様に従っていこうとするときにいろんな葛藤が生まれます。でいつもいつもそういうところでへりくだって、あ神様、私は本当に自分に力がありません、私は本当に知恵がありません、どうか主を憐れんでくださいというところにいつも立たせられて生きていくんですね。優しい道ではありません。しかし主は喜んでおられます。御心にかなっています。栄光の御霊がとどまっている。主が栄光の姿に戻られているときに栄光の姿に変えられますけど、それはその時までは栄光の御霊がとどまってるよってこうおっしゃってくださってます。最後にこのさっきね、読んだところですけれども、20章ですね、18節を見ると、この石が裁きの石になるんです。誰でもこの石に、石の上に落ちれば粉々に砕れます、砕かれると。で石の上に落ちると砕かれるし、でそれをそうじゃなかったら自分の上に石が落ちて押しつぶされると、これどっちかなんだっていう話なんですね。これ前の方がまだ幸いなんです。砕かれた方がいいんですよね、自分が。でその石というのはもちろん十字架につけられたキリストの前での砕かれです。十字架というのはお前罪人だって教えてるんです。お前救われない罪人だっていうことを教えています。自分ではもうどうにもできないよって、今までの努力が完全に無にされるんです。だからつまずくんです。でも そのイエス様の前に近づくときに私たちは救われます。で、拒んでとしてもイエス様戻ってこられます。で、この石が落ちてくるっていうのは、これはダニエル書から来てて、この午後に詳しく学びますが、粉々に砕かれるっていう幻があるんです。夢があるんです。ネブカドネザルが見たんですけれども、でこのことを話しています。つまり裁かれるってことです。で、その時の基準もこの十字架につけられたキリストを受け入れなかったということに従った裁きですね。何が一番大きな罪かっていうか、大きいっていうか、許されない罪が唯一あります。それは許してくださったということを拒んだ罪です。もうあなたには和解があるよ、あなたは本当にもう許されるんだよ、全部の罪を受け取ったんだからねっていう人を侮っていらないよって言った罪だから、まあ仏教用語なのかな、自業自得っていう言葉はね、自分が選び取って招いた裁きなんです。神は滅びることを望んでないって書いてますね。どうですか、ヨハネの3章の16節、また第2ペテロの3章にも書いてます。誰一人滅びることを望んでません。神こそが望んでません。で、全ての人が悔い改めることを願っていらっしゃいます。ということで、じっくりと見てきました。で、私たちがこの石の上に、生きた石の上に建てられている家に生きてるんだよ。そして私たちがこの石のにできた、この生きた石にできた家の祭司でもあって、また石でもあるんですね。この第一ペテロの、どこだっけかな、2章書いてますけども、祭司でもあって石でもあるということです。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様がこのようにして私たちにたっとい石を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当に私たちが、恵みの上に立っているんだということを忘れることなく、この上に立てられたものとして生きていくことができますようにしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 アーメン。